言葉。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。お立ちになれる方はお立ちください。子供賛美歌115番、この花のようにを歌います。
Thank you.
祈りをします。手を合わせて目を閉じてください。恵みの主なる神様、今日日曜日こうして教会に集められて、子供も大人も一緒に礼拝をすることができてありがとうございます。この礼拝があなたによって良いものとされますようにお願いします。このお祈りを主イエス様のお名前によって御前にお捧げします。
アーメン。
主の祈りを祈ります。主の祈りは修法と子供賛美歌の188ページに載っています。主の祈り。
天に達します。我らの主よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を照らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国の力と栄えとは限りなく何時のままなるため。アーメン。
座りください。聖書を読みます。聖書は前のスクリーンに映し出されますので、スクリーンを見てください。ヨハネの手紙1:4章の7節から12節までです。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちに愛された、私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。三好先生からお話をしてもらいます。
ございます。はい、今日はね、一つお話をこのパネルシアターを使ってしようと思うんですけれども、3匹の子豚っていう話を知ってる人手挙げてください。あれ、後ろの大人は大丈夫？もう一回聞きます。3匹の子豚知ってる人？あ、みんな大体知ってますね。はい、でも今日するお話は3匹の子豚ではあります。今日のお話は3匹のかわいい、かわいい、オオカミの話。かわいいオオカミ？ほら、かわいいオオカミでしょ。あるところに、かわいい3匹のオオカミの兄弟がいました。お母さんと一緒に住んでいました。一番上のお兄ちゃんは真っ黒、真ん中のお兄ちゃんは灰色、一番ちっちゃい末の弟は真っ白でした。ある日、お母さんが3人の息子を集めて言いました。かわいい私の息子たち、ずいぶん大きくなったわね。これからはあなたたち、広い世界を知らなければなりません。 お母さんの家を出て、今日から自分たちで家を作って住みなさい。でも、あの悪い大豚にだけは気をつけるんですよ。大丈夫だよお母さん、僕たち豚には気をつけるから。そう言って3人は家を作ることになった。3匹ね。さあ何で作ろうかな、豚が来ると困るから丈夫な家にしよう。やっぱり令和かな。どこかの3匹の豚とは違って、最初から藁や木ではなくてレンガで家を作ることにしました。賢いね。そして3人は
3匹
ね。3匹は力を合わせて、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ、こんな立派なレンガの家を作りました。やったー、できたー。これで大豚が来ても大丈夫だぞ。そこへランダランダラーと現れたのが噂の大きな悪い豚。あっ、こんなところにチビオオカミの野郎、えらく立派な家建てやがって。よし、ちょっと行ってやろう。ダンダンダンダンダンダン、おいおいチビオオカミたち、俺様をこの家の中に入れろ。あっ、大豚が来た、どうしよう。ダメだよダメだよ、絶対入れないよ、だって僕たちはいじめるつもりだろ。何よ、そんな生意気なことを言うやつは俺様がプーッと飛行機でこの家を吹き飛ばしてやる。もちろんレンガの家ですから、豚がプーッと吹いたところで飛びません。チックショー。でもこの大豚、ちょっとやそっとの悪ではなかったんです。とんでもない悪いやつだったので、どこからか大きなハンマーを持ってきて、こうしてやる。バコンバコンバコン、あーガラガラガラガ
ラ、大勢傷つくだけだと思ってるよ。
なんとハンマーで家を壊してしまったのです。逃げろー、危ない。こうして狼たちの家は壊れてしまいました。やっぱりレンガじゃダメだったんだ、もっともっと丈夫なもので作らなくちゃ。じゃあ何かな。あ、そうだ、今度はコンクリート打ちっぱなしのおしゃれな家にしようよ。うんうん、コンクリートの方が強いしね。そしてコンクリートを流し込んで3人が作った家は、こんなおしゃれなビルみたいなお家でした。よし、これで大丈夫、大豚が来たって平気さ。そこへランダランダラーやってきたのが大豚です。今度はえらくおしゃれな家建てやがったな。よし、ちょっと行ってやろう。ダダダダダダ、ちょっとちょっと、俺様をこの中に入れてくれ。
やだやだよ、絶対やだよ、だって俺たちをいじめるつもりだろ。
なによ、こんな生意気なこと言うやつは俺様がプーッと吹いてやる。プーッ吹いたけれど、やっぱりコンクリートの家だってそんなプーッて吹いたぐらいじゃ飛ばないんです。ちくしょー。怒った豚は、ちょっとやそっとの悪ではありませんから、次に出てきたのはどこからか電気ドリルを持ってきて、なんとコンクリートの家も潰されてしまいました。逃げろー、あー危なかった、もうちょっとで僕たちコンクリートの下敷きになるところだったよ。やっぱりコンクリートでもダメだ、もっと丈夫なもので家を作らなくちゃ。
鉄しかない。
よし、じゃあ今度は鉄骨や鉄板や鎖やトゲトゲのついた有刺鉄線で家を作って、そしてたっくさん鍵をつけといたら絶対大丈夫だよ。そしてトンテンカンテン作ったお家が、じゃあ南京錠がいくつもいくつもついて、そして誰も入ってこれないように針金がいっぱいついたお家を作ります。
ランダランダラ
ン、やってきたのが大豚です。えらくいかつい家建てやがったな。よし、ここはピンポンがないからまた叩いてやれ。ドドドドドドドド、おいチビオオカミども、 ちょっと怖がってばっかりで俺様を入れよう。
やだやだよ、だって俺たちはいじめのつもりだろ。
なんよ、そんな家は俺様が吹き飛ばしてやる。チックショー、やっぱりやめた。さあ、豚は今度はどうしたでしょう。こんなに大きな家を壊そうと思ったら、この豚は本当に悪い豚でね。どこからか誰もないと思ってきて戸口に立てかけると、スイッチオン、ジジジジジジジジジジジジジジジジドバーン。うわー、逃げろー。なんとダイナマイトで狼たちの家を潰してしまいました。あー、怖かった。熱い熱いよ。それぐらいで済んだんだからまだマシだよ。危なかったね、本当にあいつ危ないことするやつだ。でも僕たち一体何で家を建てたらいいんだろう。ちょっと待てよ、俺たち何か間違ってたんじゃないかな。え、間違った材料で家を作ってたんだよきっと。もう一度一から考え直してみよう。そこで狼たちはうーんとうーんと考えて、今度はこんなお家を建てました。天井はひまわり、壁はアジサイ、そして門のところにはツタが絡まった綺麗な綺麗なお花のお家でした。わあ、綺麗なお家ができた。でもそよ風がそよそよと吹くたびに、ゆらゆらゆらゆらゆらと揺れるようないい香りのする家ができました。さあ、これで本当に大丈夫なんでしょうか。
どこへ？
それさ、八の巣作る間を一回の終わりを
したい。ランドランドロー
とやってきたのがやっぱり大きかでした。見つけたぞ見つけたぞ。爆発事故以来どこに行きやがったかと思ったら、こんなところに可愛らしい家を建てやがって。よし、ちょっと行ってやろう。おいおい、ちびおかみの鳥しっぽ、俺様を中に入れろ。
嫌だよ嫌だよ、だってそんな怖い顔で言ってきたら僕たち怖いもん。
何を、そんなら俺様がやっぱりこの花の家を吹き飛ばしてやる。こんなの本当に吹き飛ばせるんだからな。せーの、なんだこの香りは、いい匂いがするな。いやいやいや、俺様が吹き飛ばしてやるぞ。くんくんくん、なんていい匂いなんだ。くんくんくんくんくんくん。大豚は体中がお花の香りでいっぱいになるほどに息を吸い込みました。すると悪かった豚の心がスーッと気分が良くなって、あれ、俺今までなんて悪いことしてたんだろう。本当は友達になりたかっただけだったのに、家を三軒も壊すなんて。ごめんよ神たち、今までのことは謝るから僕とお友達になっておくれ。
ダメ。
え？
ダメ。
本当？
ダメ。
そんなの信じられないよ。
ダメって
。本当だよ本当だよ、信じてよ。あ、よかった。
三匹の狼は大豚がいい大豚になったことがわかると、お花の家の中に豚を招き入れてお茶会を始めました。それからこの四匹はとっても仲良くなったんだって。おしまいっていうお話です。さてさて、この3匹の狼さんたちは最初3軒家を建てたけれども、なんか間違ってたって言ってたよね。ね、何が間違ってたんでしょうね。
レンガの家。
そやな、レンガの家、コンクリートの家、鉄骨の家。そうやってね、怖い豚さんなんか入れてあげない。この3匹の狼と豚の間には大きな大きな心の壁を作っていました。でも途中で、あれ、ちょっと間違ってたな、 何か
で心の壁を浅くしたい。
そうだな、心の壁を浅くする方法をね、3人は一生懸命考えました。こんな風にちょっと立ち止まって考えてみるっていうのが大事なのかな。そしてお花ってすごいよね。か弱い、ね、すぐ枯れてしまうような、すぐ飛んでしまうようなか弱さだけれども、でも神様の愛みたいに強く強くこの豚の心をポンポンポンポンポンと変えてしまうことができました。さあ、私たちもね、こんな風に時々立ち止まってみるっていうのがとっても大事なことがあります。ほら、教会学校に来ている子どもたちは、ね、いつもいつもお話を聞いているので、イエス様が自分の命を捨てて私たちを救ってくださったこととか、いつも守ってくださっていることをよく知っています。でも時々忘れちゃうことってあるよね。大人の人たちも実はそうなんですね。なので大人の人たちもみんなと同じ日曜日にはここにやってきてお礼拝をします。お礼拝をすると必ず十字架を目にすることができます。これを見るとね、先生たちはね、いつも思い出すことがある。これ見る。一番てっぺんから神様がありったけの愛をね、一人一人にくださっています。この愛があるから私たちはいつもわがままな心をね、ちょっと立ち止まって考えてみて、あ、神様からこんなにたくさん愛をもらってるから、僕たち私たちも隣の人にそれをプレゼントしなくちゃな、ということを思い出すことができます。先週西岡先生が隣人っていう、隣人っていう言葉を教えてくださいましたけど、今隣に座ってるお友達もそうだし、昨日喧嘩しちゃった学校や幼稚園のお友達もそうだし、後ろに座っている大人の人たちもみんな隣人で、私たちは一人ぼっちだけだったらわがままになってしまうけど、週に一回ここにやってきて十字架を見ることで、あ、神様から愛もらってた、それをお隣のお友達に配ろう、そういうことをね、大人の人たちも毎週ここへ来て感じている。今日はね、花の日です。だから今日は町のね、消防署の方とか、あとお年を召した方や病気で寝ているおじいさんおばあさんのところにね、お花を届けてきます。さっきのお花のお家みたいに、お花って神様のね、愛みたいにすごく優しくていい匂いがして、でも心を動かすね、強い力があります。このお花に神様の愛と、そしてみんなの優しい心を託して、今日はお花を届けていきたいと思います。じゃあね、手を合わせて目を閉じてお祈りをします。天の神様、今日はいつも子供だけでしている礼拝ではありません。いつも同じ日に、時間は違いますが、同じ場所で礼拝をしている大人の人たちと一緒にお礼拝をして、あなたにお祈りをすることができることを感謝いたします。今日は綺麗なお花に囲まれています。どうかこのお花に、私たちがあなたからもらった愛を少しずつ隣の人に分けて、互いに愛し合うことができる子供にしてください。そして今日一日、これから行く楽しい一日を、いつもあなたが見守っていてくださいますように、このお祈りをイエス様によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
お立ちになれる方はお立ちいただいて、子供賛美歌の113番を歌います。 ください。子供たちは献金を捧げます。子供たちは立って賛美歌の24の1番を歌います。方たちも、お立ちいただいて子ども賛美歌の132番を歌います。幼少歌の子どもたちは2番が歌い終わったら文級の部屋に移動してください。
それではしばらく牧草の地に牧会祈祷いたします。恵み深き大天の父なる神様、徳方の第二宗室高野原教会に集い、教会学校の子供とともに花の日、子供の日の礼拝を守ることができますことを心から感謝申し上げます。あなたの言葉を取り継ぐ遠藤牧師を清め、聞く私どもの心を開いてください。ただ兄弟姉妹の中には高齢のため、あるいは病のために共に礼拝が守ることができない方がいらっしゃることを思います。どうか神様、それらの方々をその場にあって御帰りに恵みが豊かに与えられますように。そしてまた共に礼拝を守る日が早く来ることを祈ります。社会が変化し、各家族が増える中、子育てに悩んでいる多くの若い人たちがいます。不安の中で時には子供への暴力、自分の生きる意味さえ失いがちです。どうか神様一人一人が悩みの中で自信を取り戻し、次の世代の子供たちを育てることができますように力を与えてください。そして私ども教会学校の働きが子供たちの成長に少しでも役に立ちますように、あなたが導いてください。世界中には多くの子どもたちが貧困や社会的不安のために十分な教育は受けられないまま苦しんでいます。日本の現状からは想像のできないような社会の中で暮らす子どもたちを思いつつも、常に祈ることができますように。過ぎ去った1週間、私たちの犯した罪は多く、今あなたの前に懺悔いたします。またいただきましたお恵みは数知れません。心から感謝申し上げます。神様、どうか私たちが罪の愚かさを知り、平和を唱えることの正しいことを知るものとさせてください。そしてこの地にあって、小さな働きでも高野原教会の宣教伝道の技として、それらの一つ一つが生かされるようにお導きください。このたらざる祈り、兄弟姉妹の祈りの端に加えて、主の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
それではお差し支えない方はお立ちいただきまして、賛美歌54番を歌います。聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書8章の48節から59節です。お読みいただきました後に、遠藤先生より御言葉を守るという題で説教していただきます。
聖書をお読みいたします。ユダヤ人たちが、あなたはサマリア人で悪霊に閉じかれていると我々が言うのも当然ではないかと言い返すと、イエスはお答えになった。私は悪霊に閉じかれてはいない。私は父を重んじているのに、あなたたちは私を重んじない。私は自分の栄光を求めていない。私の栄光を求め裁きをなさる方が他におられる。はっきり言っておく、私の言葉を守るならその人は決して死ぬことがない。ユダヤ人たちは言った。あなたが悪霊に取り憑かれていることが今はっきりした。アブラハムは死んだし、ユダヤ人たちも死んだ。ところがあなたは、私の言葉を守るならその人は決して死を味わうことがないという。私たちの父アブラハムよりもあなたは偉大なのか。彼は死んだではないか。預言者たちも死んだ。一体あなたは自分を何者だと思っているのか。イエスはお答えになった。私が自分自身のために栄光を求めようとしているのであれば、私の栄光は虚しい。私に栄光を与えてくださるのは私の父であって、あなたたちはこの方について我々の神だと言っている。あなたたちはその方を知らないが、私は知っている。私がその方を知らないといえば、あなたたちと同じく私も偽り者になる。 しかし私はその方を知っており、その言葉を守っている。あなたたちの父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていた。そしてそれを見て喜んだのである。ユダヤ人たちが、あなたはまだ50歳にもならないのにアブラハムを見たのかというと、イエスは言われた。はっきり言っておく、アブラハムが生まれる前から私はある。するとユダヤ人たちは石を取り上げ、イエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して神殿の境内から出て行かれた。
これはボストンバッグではありません。これは紙の箱です。少し大人たちに、お話をして、そしてその後子どもたちと一緒に聞ける話をしたいと思います。子どもたちはですね、ダバールというものがここに隠されています。神様の箱の中にダバールというものがあります。ババールではありませんよ。絵本にあるババールじゃなくてダバールと呼ばれるものが入っています。何なのかちょっと考えてみてください。大人の人たちは、ずっとヨハネによる福音書を読んでますので、これまでに、2週間ほど前に真理ということで、お話をしてきました。真理という言葉は、隠されたものを神様が明らかにしてくださると。私たちが努力をしたり図書館に行って調べ物をしたりして、一生懸命真理を知ろうとしても、それは私たちは知ることができない。国会図書館にも、真理はあなた方を自由にすると、その言葉をもじって真理は私たちを自由にすると。しかし聖書の言葉は、私たちがどれほど知恵を尽くして頑張っても真理は神様からしか与えられないということが書かれていた。そのことを紹介しました。そして神様から離れようとする罪から真理というものは自由にするというお話をしました。また先週はサタンという存在、悪魔の存在がその、罪の方に罪の方に人間たちをこう引っ張っていくというお話をしました。今日の聖書の箇所は、その真理という話からすると、私たちを死、もしくは死ぬという恐怖から私たちを自由にしてください。ダバールを何とかすれば私たちは死からも自由になる。その真理ということが示している、あることについて、これからご一緒に、聞いていきたいと思います。さて、ダバール、なんだろう、ダバール、何だろう。いいよ。恥ずかしい。じゃあダバールの前にですね、神の箱の中に入っていたとされるものを2つまず出しましょう。ちょっと現代風です。実物は多分もう少し違ってたと思うんですが、こういうものです。何でしょう。そうです。杖です。モーセが杖を使ったお話を覚えてますか。モーセは杖で岩を打つと何が出てきたか覚えてますか。そう、水です。よく聞いてますね。子供たちは大人、子供の礼拝の中でモーセという人が何をしたのかよく聞いていました。モーセは兄のアロンという人のこの杖を使ってですね、こう岩のところをトントンと打つとですね、もう喉が渇いてもう仕方がないと思っていた民のところに水がプシューッと出てきて、この杖で水が出たんです。そして神様の箱の中にこの杖があったのは、水が出たその喜び、神様が喉が渇いていても水をくださるよということと、それから私たちが困った時、もう歩けないと思った時に杖となって私たちを支えてくださいますよということがあったそうです。ですから 神様の箱の中には杖が入っていました。ダバールの前にもう一つ、これは実物がなかったので、私たちが考えうる、考えうる中でこれかなというのを持ってきました。で、我が家にあったものを持ってきました。バナナです。元はね、マナと呼ばれるものが入っていました。まあ、パンとかウエハースのようなものと言われていました。で、特徴は甘かった。バナナは、今日はその代わりですけれども、これは実は芸人の人はこう食べてやると思うんですけども、私はそこまでできませんが、これは甘い。この中に入っているダバールはとっても甘いよということを示しているそうです。じゃあダバール、なんだ、神様の箱の中に入っている甘い。はい、これは多分2年ほど前に、お話を聞いてた人は、ダバール、これはヘブライ語で神様の言葉、石にですね、神様の言葉が刻まれて、銃の戒め、銃の言葉が神様の言葉、ダバールとしてビーッとこう書かれていました。これがモーセが元気で生きていた頃のお話です。ところがユダヤの人たちは、モーセの後ダビデ・ソロモンまでこの神様の箱を大事に大事に守っていたんです。ところがある時に大きな敵によって国が滅ぼされて、そしてこの神の箱と大事なダバールはどこかに消えてしまいました。戦争で負けて持っていかれたのか、一体どこに行ったのかわからない。でもユダヤの人たちは、よし、今度はそのダバールに代わるものを作ろうということで、これは我が家のダーツではありません、巻物です。神様の言葉が巻物になった。さっきと同じように神様の言葉を石ではなくて今度は巻物に書こう。そしてもう一つ、人々は神様の言葉を体につけよう、体に神様の言葉を身につけようということで、神様の言葉をこの箱の中に詰めて、そしてまず腕につけました。神様の言葉をいつも腕につけて、手に刻みつけて、そして神様の言葉と一緒に生きよう。そしてこの腕だけではありません。ちょっと恥ずかしいんですけれども、神様の言葉を頭にも乗せる、頭の上に言葉がある。これは私たちよりも上に神様がいつもいて守ってくださるということです。ですからちょっと恥ずかしいですけれども、神様の言葉を頭の上とそして腕につける。神様の言葉はいつも私たちのそばにいて守ってくださるということです。これもダバールなんです。どんな言葉が入っているか見てみたいと思いますか。これ見たくない、まあ見て、いや、大丈夫、日本語で書いてます、はい、2人で読んでみて、同じこと書いてある。 せーの。
聞け、イスラエルよ、我らの神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。
はい、ありがとうございます。記念にどうぞ持って帰ってください。この、箱の中に神様の言葉、イスラエルを聞け、そして神様は唯一であるし、神様はあなたを愛しなさいよという言葉をいつもこの頭の上で、神様は私たちを上から、そして体につけて、そばで守っていてください。ところが、ユダヤの人たちはこうして神様の言葉を守っていたんですけれども、イエス様が生まれて、そして活動した少し後に、またこのダバールを失ってしまいます。でもイエス様はそのユダヤの人たちにこのような箱の中に入れたり、ダバール、こういう石のダバールに私たちは取られなくていいよということで、新しいダバールを私たちに教えてくれました。それがこれです。モーセが教えてくれた十の言葉、そしてさっき箱の中に入っていた言葉をイエス様は縦と横のこの十字架の棒で表してくれました。縦は心を尽くし、思いを尽くして主であるあなたの神を愛しなさい、今手に持っている神様を愛しなさいということを縦の棒で表しました。そして先ほど三好先生がお話ししてくださったように、横の棒、これは隣にいる人を大事にしなさい、隣人を愛しなさい、さっきの話で言うと豚と狼たち、愛し合いなさいということです。イエスは新しいダバール、新しい神様の言葉として十字架で縦と横の愛、神様は縦から私たちを愛してください、私たちもまた神様を愛する、そしてその神様の愛を受けた私たちが横で隣の人と愛し合う、そんなことを神様は教えてくれました。そしてイエス様はその十字架の前にこんな言葉を私たちに残してくれました。野の花を見よ、今日、お花があります。野原にいっぱい咲いている花をイエス様は見よと言いました。そしてその後に残念ながら野の花は枯れるという言葉を残しました。これだけきれいに咲いているお花もいずれ枯れてしまうよという言葉です。いちご狩りにこの間行った人たちは多分わかると思います。摘みたてのいちごはとっても真っ赤で美味しくて、でも1日経つと、もしくは2日経つと、あの真っ赤だった色がだんだん灰色っぽくなってきて、だんだん食べることができなくなる。お花もいちごと同じようにこのまま置いておくと枯れてしまいます。イエス様は花はしぼむ、花はしぼむ、でも神様の言葉はいつまでも残るということを語りました。神様が教えてくださった盾の愛、神様を愛し神様から愛されるということ、そして私たちの横の愛、隣の人を愛する。どうすればいいのか。神様は隣人に自分が持っているもの、寂しい人を訪ねて、あなた方の良きものを与える。もしくは神様の言葉を持って行ってくださいということを私たちに教えてくれました。ですから今日この花を持っていきます。そしてその花の中に神様のダバール、神様がその病気の中でいる人や一人で寂しくいる人のところに皆さんが十字架で表された 神様がその人を愛しているということ、そして私たちがその人を愛している、その愛を花と一緒に届けることができればと思うのです。お祈りをします。神様、あなたは旧約の民から、そしてイエス様まで、またイエス様を通して私たちにまで、あなたの御言葉ダバールをくださいました。私たちがそのことを大切に受け止め、そしてその言葉をしっかりと守っていく中で、縦の関係で示されたあなたを愛す、そして横の関係で示された隣人を愛すことができますように導いてください。今日は特に子供たちがお花を持って訪問をしようとしています。どうかそのお花の中にあなたの御言葉と、そしてまたここに集めました会衆一人一人の祈りの言葉を、どうかその花に込めて、私たちがお一人お一人にその言葉をお伝えすることができますように導いてください。また子どもたちの歌声や笑顔によって、どうか少しでも痛いところが和らげられて、また不安が少しでも軽くなりますように導きを与えてください。この祈り、今日集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それではお差し支えない方をお立ちいただきまして、賛美歌2編の25番を歌います。
ください。
それでは献金を捧げます。献金は礼拝の恵みに感謝してお捧げください。
ご在天の御神様、あなたに招かれて今日も礼拝を守ることができまして感謝をいたします。今日は子どもたちと共に合同の礼拝を守ることができまして心からありがとうございます。どうぞ集いました子どもたちをあなたが育み、そして大きく成長させてくださいますように。どうぞあなたと人々に愛される子どもとして成長していくことができますようにお導きください。またそのご家族の上にあなたが豊かな帰りに与えてください。また今日私たちが礼拝に集いましてあなたからいただきました御言葉を感謝をいたします。どうぞあなたの御言葉を心に留めてこの一週間を歩むことができますように。この足らざる祈り、礼拝の献金の感謝とともに尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
今週誕生日を迎えられる方がおられますので、お祈りをしたいと思います。6月11日山本孝子さんです。ではお祈りをします。神様、今週は私たちの敬愛する姉妹である山本孝子さんがその尊い命をあなたより与えてくださった、そのことを覚えて今祈っております。どうか孝子さんのその歩み、その信仰の歩みをどうかあなたがこれからもしっかりと守り導いてください。孝子さんは昨年度婦人会の役員としてたくさんのご苦労をしてくださいました。大変だったと思いますけれども、しかしその笑顔でいろいろな事柄を乗り切ってくださいました。また新しく来られた信頼感謝のために心込めた部屋書きを用意してくださいました。どうかこれからもあなたが孝子さんを守り導いてください。この祈り、集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。山本孝子さん、後ろです。おめでとうございます。それから新しく来られた方を紹介したいと思いますので、申し訳ありませんが立ってお顔を皆さんにお見せいただきますようにお願いします。新海哲也さんとそれから正則さんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから神谷真一さん、ようこそようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。
それでは牧会報告を週報に従いましてさせていただきます。本日の礼拝後の集会としてコーヒーアワーがございます。時間が許す方はお残りいただきまして歓談をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。それから今日たくさんお花を持ってきていただきまして、教会学校の生徒たちによる花の市の訪問を、奈良の北消防署とサンタマリアに行います。ありがとうございました。それからその後教会学校の教師会がございます。今週の集会は入門講座が12日火曜日午後3時半から、それから聖書講座が13日水曜日の午前10時半から、晩祷会が同じく13日の午後7時から、それから街道清掃が15日金曜日、婦人会と青年会、田村さん、松下さん、宮間さん、三好さん、西村さん、よろしくお願いいたします。キリスト教基礎講座が16日土曜日に、午前10時半から行われます。テキストはもう一度学びたい聖書ということです。遠藤先生の面会日は14日の木曜日午後になっております。それから次週の手術は聖霊降臨節第4手術で、田村さんに信仰の証をしていただきます。覚えてご出席ください。それから礼拝後の集会として、青年会の礼会と伝道委員会がございます。それぞれの方は、ぜひ出席をしていただきたいというふうに思います。それからその後全体会
発生、はい、予定のところの3番目のところですが、全体会、トピックを何するかいろいろ悩んだんですけれども、前回の全体会で将来の展望について、いろんな話を伺いました。ただ、皆さんお一人お一人からお話を聞く時間が、あまりなかったので、今回、3人の各会から3人の方に、展望7、課題3ぐらいの感じでお話をしていただいて、そして皆さんもまた、将来の展望、これは教会、それから皆さんの、地域、もしくは皆さんの家族、いろんな、とにかくできるだけたくさんの皆さんの展望、それから課題を、いただいて、そしてそれをこの間に流れるところに、名前は載せずにトピックだけ、載せて、そしてそこからまた教会がどういう歩みをしていくのか、その、糸口としたいと願っておりますので、ぜひ、ご参加ください。できるだけ小さいグループを作って、それぞれの方に話をしていただく時間をたくさん取りたいと思っています。もしくは話はあまりしたくないけれども、でもやっぱり出たいという方、ぜひお越しください。以上です。
ありがとうございました。それではぜひ予定を開けておいていただきまして、出席をしていただきたいというふうに思います。その他の報告事項に関しましてはお読みいただきたいというふうに思います。それでは正英541番を歌い、祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
これを持ちまして本日の礼拝を終わります。
Thank you. Thank you. ありがとうございます。 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.